委員会提出議案、地域の安全及び防犯力向上を求める意見書。可決。高知市は阿蘇熊本空港や北熊本スマートインターチェンジからのアクセスも良く、高場地区に立地した大規模商業施設アンビー熊本により利便性はさらに向上している。住環境、自然、農業、企業立地のバランスも良く、通勤通学に便利な街として人口増加の一途をたどっている。隣接する菊陽町に進出する台湾の半導体大手 TSMC の新工場は今年4月に建設を開始し、2024年12月に生産開始を予定している。投資額は1兆円規模となり、約半分を国が支援し、新規雇用も1700人と国家的プロジェクトを歓迎するものである。一方で地域住民は通勤に伴う渋滞悪化を心配する声が相次ぎ、さらには犯罪率、交通事故発生率の増加につながる恐れがあり、治安・防犯体制上においての懸念が喫緊の課題となっている。平成25年に策定された警察署再編計画では、旧管轄であった大津警察署の業務量が増大し、署員1人当たりの業務負担量は県下23警察署中第1位になったことや、熊本市及びその周辺地域における治安上の問題を解決し徹底すること、さらに行政区域と警察署の管轄区域を可能な限り一致させることから、平成30年4月に熊本北高知警察署が新設され、本市の区域が再編された。しかし高場地区は管轄の熊本北高知警察署、高知交番から遠く、高場駐在所の在籍署員は一人であり、パトロールを強化すると警察官が駐在所に不在となる空き駐在所が発生する状況にある。地域防犯力を向上させるためには、地域の防犯活動の拠点となる交番・駐在所機能の強化・充実を図ることが急務であることから、下記の事項について要望する。記1、高場駐在所に複数名の警察官を配置し、治安・防犯体制を強化。2、TSMC の進出に伴い、高場地区をはじめ周辺地域の道路標識を再点検し、道路標識の充実・強化。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。熊本県知事、熊本県警察本部長宛。提出者、総務常任委員長、澤田裕二。委員会提出議案、適格請求書等保存方式導入後もシルバー人材センターの安定的な事業運営が可能となる支援の実施を求める意見書。可決。シルバー人材センター、以下センターというは、高齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された団体であり、高齢者に働く機会を提供し、高齢者の社会参加を促進するとともに、生きがいの充実や生活の安定、地域社会の発展や下支えなどにも貢献している。令和5年10月に消費税において適格請求書等保存方式、以下インボイス制度というが導入される予定となっている。消費税制度においては、小規模事業者への配慮として年間課税売上高が1000万円以下の事業主は消費税の納税義務が免除されており、センターの会員は免税の個人事業主にあたる。形式的に個人事業主であることをもってインボイス制度をそのまま適用することは、少額の収入しかないセンター会員の手取り額がさらに減少することとなり、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気や生きがいを低下させ、高齢者等の雇 雇用の安定に関する法律の目的を達成することが困難となることが懸念される。また、会員がインボイスを発行できないとなると、センターは仕入れ税控除額ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税することとなる。公益社団法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。その影響は極めて大きく、運営上の死活問題である。よって本市議会は国に対し、インボイス制度導入後も少額の収入しかないセンター会員の手取り額がさらに減少することなく、センターの安定的な事業運営が可能となるよう、充実した支援の実施を強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣宛て、提出者、総務常任委員長、澤田裕二。委員会提出議案、地方公共団体情報システムの標準化に向けての意見書、可決。政府は令和2年に地方公共団体における情報システムについて、クラウド活用を原則とした標準化・共通化を今後5年で確実に実現していくための取り組みを全力で推進する。その際、複数年の取り組みとして、地方公共団体が予見可能性をもって計画的・安定的にデジタル改革を進めることが可能な形での財政的な支援を行うことを閣議決定し、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律を制定した。近年、社会では DX が進み、地方公共団体においても DX の推進が図られている。そこで、国民の命と暮らしを守る安心と希望の総合経済対策において、地方公共団体情報システムの標準化が決まり、令和2年度、3年度に地方公共団体が円滑にシステムを導入するための経費として、約1825億円を基金として計上した。国では2022年夏までに、住民基本台帳や固定資産税など、20業務についてシステムの各仕様の策定を行い、地方公共団体は令和5年から令和7年にかけてガバメントクラウドの利用に向け標準準拠システムに移行していく予定となっている。地方公共団体は新型コロナウイルスの影響で財政状況も厳しく、またデジタルの人材不足も深刻な状態となっている。また高齢者はデジタル化に慣れていない方も多く、ネットの環境が整っていない地域もある。政府においてはシステム導入に向けて地方公共団体の状況を踏まえ、下記の実行を実施するよう要望する。期1、令和7年度までとした以降の目標時期について、必要に応じて柔軟な対応を検討するとともに、以降に伴う適切な財政支援と丁寧な情報提供を行うこと。2、情報システムの保守・運用コストなど総合的な支援を検討するとともに、都道府県に対して市区町村への必要な助言や情報提供などを丁寧に行うよう指導すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。総務大臣、デジタル大臣宛て、提出者、総務常任委員長、澤田裕二。議員提出議案、環境教育の推進及びカーボンニュートラル達成に向けた学校施設のゼブ化のさらなる推進を求める意見書、可決。地球温暖化や激甚化、頻発化している災害等に対し、地球規模での環境問題への取り組みである SDGs や2050年の カーボンニュートラル達成に向けてさらなる取り組みが急務であるが、公共建築物の中でも大きな割合を占める学校施設の老朽化がピークを迎える中、教育環境の向上とともに学校施設を教材として活用し、児童生徒の環境教育を行う環境を考慮した学校エコスクール事業が行われてきた。この事業は現在エコスクールプラスとして文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省が連携協力し、認定を受けた学校が施設の整備事業を実施する際に関係各省より補助事業の優先採択などの支援を受けることができ、平成29年から今まで249校が認定を受けている。文部科学省の支援として令和4年度からは地域脱炭素ロードマップ、国地方脱炭素実現会議に基づく脱炭素先行地域などの学校のうちゼブレディを達成する事業に対し炭化加算措置 8% の支援が行われているところである。文部科学省の補助としては新増築や大規模な改築のほかに、例えば教室の窓を二重サッシにするなどの部分的な補助事業もあり、ある雪国の学校では電力を大幅に削減するとともに児童生徒に快適な教育環境を整えることができた。また太陽光発電や壁面緑化、自然採光灯を取り入れた学校施設、身近な教材を通じて仲間とともに環境問題や環境対策を学ぶことができ、科学技術への触発となるとともに最新の技術等を学ぶ貴重な教育機会となっている。そこでこれまで多くの事業が全国の学校施設で行われてきたが、カーボンニュートラルの達成および環境教育の推進を行うためにはさらに加速して事業を実施することが必要である。特に多くの学校での実施が重要であり、技術面、学校施設のゼブ化に関する先導的なモデルの構築およびその横展開等、および財政面、学校施設整備に対する国庫補助について以下の事項に留意してさらなる推進を行うことを強く求める。期1、技術面に関しては学校施設に関するゼブ化の新たな技術の開発や周知を行う。特に新築や増築といった大規模事業だけではなく、 LED や二重サッシといった部分的な省エネ改修事業もしっかりと周知を行い、できるところから取り組む自治体、学校を増やしていくことがカーボンニュートラルの達成および環境教育の充実につながることに留意して周知の徹底に取り組むこと。2、財政面に関してはカーボンニュートラルの達成および環境教育の充実に向けて多くの学校が取り組むことができるよう、学校施設整備に対する事業予算額を増額すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣宛て。提出者、甲子市議会議員松井光子ほか12名。担当は林田でした。